はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今日も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思っています。よろしくお願いします。今日はですね、実は京都の桂の方に来ておりまして、京都大学の方に来ております。で、今日なんとゲストが久しぶりにいるということで、ゲストの紹介をさせていただければと思います。京都大学工学大学院工学系研究科、もう長いからいいんだけど博士課程の3年生の木村くんです。木村くん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。京都大学の木村です。
もうちょっとなんか紹介してよ。
もうちょっとですか、うん、あ、僕はこれから加藤先生からご紹介があると思うんですけれども、ハイラインニューヨークにある、ハイラインという、高架橋跡地の再利用のプロジェクトについて、ずっと研究をしてきました。で、もともと出身は、土木なんですけれども、そういう土木の、構造物っていうの施設を、活用しながらどういうふうに都市にアプローチしていくかっていう、視点で、ずっと研究をしています。
今治の街中にもやっぱり古い歴史のある、例えば広小路のような通りがあって、沿道に少し歴史のある魅力的な、店とかがあると、だけどなんか特段にこう改めてその通りをこうどうこうしましょうっていう感じでもなくて、なんとなくみんなここが街の中心だよねっていうのって、割とそのストリートっていうか通りである場合が多いんじゃないかなというふうに思ったりしていますが、今木村君から話があったニューヨークのハイラインっていうのは、だったらもうそういう通りをですね、空中ハイラインっていうぐらいなんで、空中の、鉄道の、古い線路をですね改良して、そこをみんなで歩ける空間にしていくことで、都市に対する関心を、みんなに持ってもらうであるとか、その空間そのものがみんなの拠り所になっていく、あるいはその高架橋がある周辺部がどんどんそれによって変わっていくといった、街づくりの中でそういう長い線形の空間が、いい影響を与えていっている例ということで、今日はそういう話を木村君と一緒にさせていただければなというふうに思っています。で、今日最初にお伺いしたのはこのハイラインのですね、概要っていうか、歴史ですね、これを最初にちょっとお伺いしたいんですけど、木村君ちょっと説明お願いできますか。
はい。まずハイラインという、鉄道施設なんですけれども、この高架橋ができたのは1934年です。日本での戦前ですね。
結構古いね。
結構古いです。で、その頃に営業が開始したんですけれども、
鉄道としてね、
鉄道として、ただそもそも、高架ができる前に、その今でいうと、路面電車じゃないですけど、そういう形で、貨物鉄道が、ずっと営業はしてたんですが、ただ、ニューヨークっていう、非常に人の多い交通も多いところで、路上にこう鉄道、今みたいな路面電車じゃない本当の鉄道が、機関車が走ってたので相当事故が多かったようで、そういった事故安全面ですとか、運行の課題を解決するために、高架っていうものが、建設されたようです。で、その高架ができたのが1934年で、それ以降、50年ほどですね、ずっと貨物鉄道の営業がされてまして、でその貨物は、ニューヨークの郊外からですね、市街地、マンハッタンの市街地の中に、さまざまな食料品ですとか、そういったものを運ぶ役目を果たしてました、ですので、建築とその建物、建築と電車内に積まれた貨物をスムーズにこうやり取りできるように、今建築の中を貫通してたりですとか、枝線が、他の建築のところに貫入していたりですとか、そういった形態を取っているわけなんですね。
そうか、だから鉄道がもともと独立して A 地点から B 地点まで物を単に届ければいいってことじゃなくて、その途中途中で、高さのあるところから建築にダイレクトに物を運び込むための仕掛けっていうのが用意されてたと、 だからまあそういう意味じゃなんかまあ今読み替えて歩く空間として使ってるんだけど、そこと建築とのジョイントプログラムなんかも当然やりやすいみたいなところが歴史的なところからも分かっているということですかね。
そうです。
で、まあ、そういうハイラインなんですけれども、まあ、しばらくするとだんだんこう疲れなくなってきて、まあ、だけど今ニューヨークに行った人がハイラインに行くとね、うひゃーって感じで結構ウキウキする感じになっちゃうぐらい楽しく歩ける空間になってるんだけど、そこの転換っていうのはそもそも何が発端でそういうことが起こったんですか。
はい、でですね、まあ、そのハイラインが営業が終わってしまうのが1980年で、まあ、それ以後ですね、当然その効果をまあどうするかという議論がまあ起こることになります。で、基本的にはまあ、その周辺地区は工業地帯というかまあ食料品を扱う加工場ですとかまあそういったところがたくさん並んでたんですけども、まあそういったところもトラック輸送に切り替わったりとかして完全に物流の流れが変わってしまったので、そのハイライン自体の必要性というのはもうそもそもなかったわけなんですね。ですのでまあ取り壊そうという動きになります。ただ取り壊すのはいいんですけれども、そういった建築とこう複雑に関係しているもの高架橋というものを取り壊すとなると、そうなかなかと難しくてですね、
まあ、そ
うね、はい、で、まあ、保証の問題ですとか単純に環境の問題ですとかそういった問題はかなり課題がたくさんあって、うん、単純にその容易に取り壊すということはなかなかできなかったですね。で、まあ、そんな中で、鉄道会社も、当初の鉄道会社からまあ何度か変わってるんですけれども、一番最近に変わった鉄道会社がじゃあ、 まあこのハイラインというのはちょっとどうしようかというのを考えるときに、別のシンクタンクにちょっと再利用をまあちょっと含めてその課題を検討してほしいということで代替案の評価を行ってもらうわけです。で、そこの中で、まあ、いろんな交通の例えば地下鉄として再利用するですとかバス路線として再利用する、まあ、そういった交通の代替あるんですけど、まあ、そういったものよりもむしろその歩行者にこう目線を置いたような街路空間としてその再利用するのがまあいいんじゃないかっていうところを、
それが何年ぐらい、
それが1999年です。
その時点で結構歩行者重視の方がオプションがこう浮かび上がってくるのって、まあ、なかなか大したもんだね。
そうですね、ただまあ実際はLRT ですとか、まあ、そういったところもかなり検討はされてたので、まあ、実際はまあ交通として再利用するっていうのがかなり雰囲気的には前提としてあったんだとは思います。で、それがですね、そういったその調査報告書というのが、まあ、地元に降りていきましたと。でその地元の委員会でその報告書を見た、まあ、地元の住民ですの2人がじゃあなんとかこういうハイラインというものを残せないかと、当時もかなり、まあ、取り壊しは難しいながらもそういう流れというのが卓越してましたので、そこをなんとかまあ変えられないか、こういうものを残せないかということで立ち上がったのが今もずっと活動しているフレンズ・オブ・ザ・ハイラインという、まあ、FHL と呼ばれる団体のまあ元になったわけなんです。
ジョシュアとロバート。
そうです、ジョシュアとロバート。
はい、はい、でそっから活動がまあ盛り上がっていって、でまあ、今の流れがこう出てったということなんですけれども、まあ、なんとなく僕ちょうど1999年頃ってアメリカにいたんですけど、やっぱり同じような話、まあ、ちょっと規模はもう少し大きいかもしれないんですけれども、例えばボストンだったらビッグディクプロジェクトっていうのがあって、ボストンはご存知のようにエメラルドネックレスで計画的に緑地がこう入っているところに、まあ、ビッグディックというか大きな高速道路のラインが入ってたと。でこいつをまあ地下に埋め込めばそこの緑地をまあ分断することなく、まあ、いい空間ができるんじゃないか、まあ、そのためにまあどういうまあシミュレーションをやって技術的に可能なのかどうなのか、あと地はどういうふうに使うのかっていう話がすごいやられてたんですよね。僕その頃ちょうどいてそういう評価とかデザインみたいな話してたんですけれども、でもそのボストンのチョイスっていうのはそれをまあとにかく構造物壊して地下に入れると。でそこの残った空間どうしたかっていうと、まあ、ちょっとこれ個人の趣味もあると思うんだけど、まあ行ったよね、
はい、行きました、
はい、でまあ緑があって、うん、だけどまあ車もちょっと走っててっていう空間に割とこうオーソドックスなデザインにしたんだけど、ある意味ハイラインっていうのはまあ思い切ったわけだよね、はい。だそのあたりは結構韓国のチョンゲタンだったら、 まあ、高速道路を全部壊してしまって、まあ、水辺空間に変える。でボストンのビッグディックであれば高速道路をやっぱり壊して地下に入れる。で残った空間は緑地と道路にする。でもハイラインだけは構造物を壊さないで残して逆手に取ってやったっていうのが、まあ、結構あのニューヨーカーなりの決断というか面白いなと思ったりしますけど、その後の動きっていうのはどういう感じになってったんですか？
はい、その後はですね、まあ今加藤先生からもお話があったその、まあ、なぜ残したのかっていうところにも結構関連するとは思うんですけども、まあ、その設立者の2人というのは、まあまあ、彼らの、まあ、一番の原動力ですね、そのなぜじゃあ保全しようと思ったのかっていうところで、それはですね、その高架の上に路線が終了してから20年ほどの年月が経って、そのどっからか舞い舞っていったその雑草の種がそのたくさん、まあ自生して、まあ、雑草が自生してきて、もともとマンハッタンがにあったようなそういう原生の、まあ、そういう野生の風景っていうのが、出現していたと。でそれにすごい感激を受けて、こういう風景は残さないといけないっていうことで、まあ、彼らはあのかなり、まあ、それを原動力にやっていたと。
燃えるね。
燃えますけども
あれなあ、まあ、僕と木村君は行ったことがあるのであれなんだけども、燃えゾーンもいいとこだよね、はい、なんかあれによるとその210の植物が植えられてて、あのヤグルマギクとかスモークブッシュとかカバツキとか、あのベンチなんかもあのイベ材でこうあのちゃんとそういうなんていうかな、あの乱雑に取ってきたんじゃなくてちゃんとしたやつで、なんかとにかく不揃いなんだよね植物が。なんかちょっとラフでルーズなんだけど、なんかこうあのハドソンリバー沿いに面してて、まあなんか種が飛んできてやったのがなんか生えたんだけど、でもデザインされてるっていう感じね。でそこの原点が多分彼らの原動力になった、パッと最初にあそこに立ち入った瞬間に雑草がザーッと広がってるんだけど、なんかその感じを残したいと思った感じが生かされてる感じがデザイン的にするよね。
で、まあ、彼らも、その後デザイン、まあ、もちろんデザインの方になるとデザインのプロと、まあ、組んだり、まあ、ランドスケープアーキテクトと組んだり、まあ、たくさんそういうプロと相手をしていくんですけども、その中でも、まあ、そういった風景っていうのは、まあ、残してほしいということは、まあ、常に訴え続けていて、うん、で、まあ、その結果、まあ、先ほど波動先生がおっしゃったように現在のハイラインにもそれが、まあ、踏襲されていると。なので、まあ、そういう風景を残そうという活動が、まあ、草の根的に広がっていって、で最終的にデザインまで結実したということになると思います。
同じようなところで僕ら数年前から、桜木町と横浜駅の間の東横跡地の、まあ、上に立ち入ったことがあるんだけど、やっぱり結構似てるっていうか、まあ、僕ハイラインの昔の姿っていうのはもちろん知らないんだけれども、やっぱりその鉄道の線路のなんか跡があったりとか、コンクリートがこう割れてたりとかね、でなんかちょっとやっぱ雑草がぼーっと生えてきてて、向こう側にちょっと都会の MM21 のなんか風景が見えたり見えなかったり、あの線路も広がってたり狭くなったり、昔の駅があったりとかさ、なんかあの都会のすごいアバンギャルドっていうか、そういう風景となんか雑草とそこを自分が歩いてるっていう感じが、なんか知らないけど妙な魅力があるよねあれ。
そうだと思います。で、ハイラインをの、まあ、FHL の彼らも、まあ、そういったことにかなり見せられていて、その高架上から見える普段とは全然違う風景ですね。もちろんあの雑草っていうその高架自体もそうなんですけども、高架の上から見える例えばミッドダウンの高層ビルですとか、そのこうたくさんの交通が通っている街路を上から見下ろすですとか、そういう普段 の, その見てる目線とは全然違う、視線を、まあ、それに気づいてというか、で、まあ、これをもっと多くの人にも体験してほしいということで、
なるほどね、
初めはなので、そういう交換に上がりましょうというツアーを、まあ、ずっとやってたわけなんです、ね、で、まあ、そういうことを、まあ、2、3、まあ、それはずっと彼らは公開、まあ、工事が本格的に始まるともちろんそれはできなくなるんですけども、まあ、それまでは定期的にずっと続けていて、そういう、風景の大切さっていうのを、まあニューヨーク市の市民ですとか、まあ、他の人にも共有しようという活動はずっとしてました。
まあ、ただそういうところまでは行くんだよね。
そうです
ね。そう、我々どっちかというとその、まあ、プロの側っていうわけじゃないんだけど、まあ、プランニングしたりデザインしたり研究したりしてるので、まあ、物の良さを見つけることは結構できるんだけど、問題はそこから空間を見立ててデザインに落とし込んで利用の仕方を変えるってなった途端に、急に制度の壁とか都市計画の壁とかファンディング予算の壁とか合意形成の壁とかね、もういろんな壁がこうどんどんどんどん立ち塞がってくるんだけれども、彼らはそういったのをどういうやり方でこう乗り越えたのかとか、あるいはデザイン的に見てこんな工夫が結構やっぱりキーになっているとか、そういうことがあればちょっと聞かせてもらえますか。
まずそのどういう、まあ、たくさんある課題を、まあ、どういうふうに乗り越えていったかということなんですけども、まあ、これは、まあ、僕がずっと見ていて、感じているというか、まあ、そういうふうに思っているということは、彼らはそのもともと別に建築の専門でもなく、まあ、一住民として活動を始めたので、そういう専門的知識というのは全くなかったわけなんです。ただ、個人的なつながり、例えば大学の同級生が今市議会議員やってるですとかで、そういう不動産の友達がいるですとか、そういった個人的なつながりっていうのをまずはベースとして、そこから何かできないかっていうことを積極的にアプローチしていったんですね。でそうすると、実際じゃあプロジェクトを進めるっていう段階になった時には、まあ、プロジェクトのを推進するのに必要な、まあ、市の協力を得るために直接、まあ 市のかなり上層部の方まで話を掛け合うことができたりですとか、実際コンペティションをする時もそういう、まあ、審査員にもそれなりの建築家を呼べたり、あるいは、実際デザインチームを動かす時にもそういうデザインの分かる人を実際に組織の中に組み入れたりすることができるとか、まあ、そういったことをしながら、まあ、より優秀な人を、まあ、あるプランを作るために結集させて、でよりそれが支持者を集めていくっていう、そういうサイクルをうまく作っていったのではないかというふうに思っています。なるほどね。
結構あの木村君ぐらいがそういう話をするのも結構感慨深いなというかね。なんでかっていうと、日本であの公共事業パブリックな空間を作ろうとすると、どうしてもまあ、行政の組織があって、そこの中で上から下に、まあ、予算がついて事業を流してこう流していくというやり方が多分結構多いと思うんですよね。だけど彼らのやり方っていうのはそうじゃなくて、まあ、その土地にある、土地で生まれたからこそ持っている人間関係をうまく使いながら融通無限にそのプロジェクトをこう起こしていくっていうのは、まあ、いやもうすると政治的なあの活動とも言えるんだけれども、なんかかなりそのタフというか、あのエネルギーもあるし情熱もあるし、まあ物語があるなという感じがして、まあ、あの今治なんかでもね、いろんなプロジェクト、こんなことやりたいあんなことやりたいって結構四苦八苦して、まあ、悩んでおられる方もいると思うんですが、まあ、そういうやり方で、まあ、動く場合もある。まあ、まあそれはあのじゃあアメリカだからそうだってことではなくて、まあそういうやり方でいろいろプロジェクトで成功している例なんかも多分あると思うんですよね。だそういう意味では結構参考になる話なんじゃないかなという気がしました。で一方、あの漢字のデザインの面でですね、なんかまあ話だけ聞いてると単純に古い鉄道橋がまっすぐこうピョンとあって、そこを歩道にしただけなんじゃねっていう感じもしちゃうんだけど、なんかあのデザイン的に工夫とかこういうのは面白いっていうのは何かありますか。
ですね、確かに単に高架上を変えるっていうか歩行者用通路にするってなると、まあ、そんなにこう思いつくもアイデアがないというふうになってしまうんですけども、まず先ほどお話しした彼らの前提にあったそういう風景を残いかにこう人工的に作り出していくかっていうところで、まずそのアイデアが必要だっていうことになっていました。でっていうのもその構造体としての高架橋というのはまあしっかりしているので大丈夫なんですけれども、例えば排水の面ですとか塗装ですとか、そういうまあ人がこう直接 こう感じる、例えば高架下を通ると、まあ、水が落ちてくるですとか、そういうのに影響するような要素っていうのを、まあ、まず一回全部やり直さなければいけなかったので、自然的にその上にある雑草もそのまま残しておくってことはできずに、
なるほど、
一回全部土から掘り起こして、コンクリートの板も全部やり直してから、デザインをしないといけなかったっていうので、非常にそのそういう自生してきた植物の雰囲気っていうのを能動的に作り出せなければいけなかったっていうところはかなりの課題だったと思います。で、あと高架上という、まあ、限られたその幅の空間をどういうふうに使っていくのかっていうところで、まあ、人がたまる空間をじゃあどこに配置しようですとか、ここは流そうとか、ここは、まあ、ゆったりと歩けるようにしようですとか、あと入り口はまあどこに作ろうとっていうのを一つ考えても、かなり、まあ、拠点というものをどこに作るかですとか、そういったその長い線というもののどこに力点を置きながら作っていくのかっていうのは、デザインの違いというかデザインのまあ余地がかなりあるところだというふうに思います。
なるほどね。
はい。で、まあ、それ以外にも実際、単純に高架の上を変えるっていう、あの植物を植えて変えるっていうだけではなくて、例えば、まあ、そこにこう階段状の街路が見下ろせるようなそういうあの施設を作ってみたりですとか、
10番街
のところですね、ですとか、大きな日向ぼっこができるような、まあ、ベンチではないんですけど寝転べるようなそういう台を置いてみたりですとか、丘の上に水をはわしてみたりですとか、
あれやばいよ、ね、
あれ気持ちいいです。
俺冬行ったからさ
それは
なんでこんなことをやってるんだ、まあ、ハドソンリバー見えるから結構かなと思ったんだけど、夏あれはやばいね。
夏あれは気持ちいいですね、だからそういうところでやっぱ子供たちが遊んでたりとかするっていう、まあ、新しいまた光景も出てきてるんですけども、かなりそういった意味でデザインというのには非常に力を入れてます、でそれは効果上の話なんですけども、その効果を取り巻く周辺の環境についてもそのかなり都市計画 のレベルで、まあ、デザイン的な配慮というのがなされています。それはまあ、非常に簡単に言うと、まあ、ゾーニングで高度を規制することでそのハイラインの上からの眺めというのを、まあ、阻害しないようにしようという
面白い
ことを、はい、やっています。で、まあ、そこでもちろんそうしただけだと地権者の合意というのはなかなかもちろん取れないので、まあ、そういったのを担保するために、容積率の移転を認めたりですとか、何かそのハイラインの例えば階段を自分の敷地内に作ってもらえれば、他のところでボーナス容積率はボーナスしますですとか、そういったまあアメとムチの政策っていうのをうまく使い分けながらその開けた空間っていうのを保ちつつも、まあ効果の課題を克服するようなヒントを与えている。
なんかね、日本だと既存の制度があって既存の組織があってドン、まあちょっと言い過ぎだけどね、本当はみんな工夫してるんだけど、まあ、だけどやっぱハイラインっていうのが単に行くと結構美しい空間に見えるんだけど、実は基盤のところをしっかりやりかえていたり、で溜まりとか流すとか接続ポイントであるとか、あるいは細かな接続点を生み出すための制度的な工夫あるいは運用が丁寧にやっぱ積み重ねないとあんな空間できないっていうことだよね。でも行っちゃうとなんかね、うひょうってなっちゃうからついつい忘れちゃうんだけど、なんかあと周辺のなんか地価が上がってるとかいろんなそういう効果もあったっていうふうに聞いてますけど、そのあたりはどうですか。
はい、そうです、実際、周辺の地価っていうのが上がっていまして、でもともとこの地区っていうのはその工業地帯で、でまあハイラインが廃止されてから、まあ、あんまり人が寄りつかないようなところだったんですけども、でもうそういうところに、まあ、少しずつハイラインが再生される前にギャラリーとかができ始めまして、でそういうギャラリーに、
なるほど、
まあ、押されるように、まあ、ハイラインが少し、まあ、それで並行してハイラインができて、でさらにそのパブリックスペースができることで空間の質がより高、すごい質の高い空間ができることで、まあ、たくさんの住宅ですとか、まあ、マンションですねですとかがハイライン その周辺にいくつか立つようになってきました。あと美術館ができるですとか、そうだね、そういう活動も増えてきています。
はい、というわけで番組の方をお送りしてきたわけですが、時間もそろそろなんですけども、まあ、木村さんこの内容でなんと博士論文をお書きになっているということで、果たして無事書き上げられるのかということが気になるわけですが、 また結果が分かりましたらぜひこの番組の中でもお伝えさせていただくことに意味があるかどうかともかくとしてまたいい研究者いいデザイナーが生まれてですね今治なんかでもぜひ実は木村君今治に来てですね風景作り夏学校参加してくれたこともあって、まあ、今治のことを一生懸命考えてくれた経験もあるのでぜひこういう人がですね今治の中心市街地にも関心を持ってくれて今後こういう知識を生かして街づくりに参加してくれたらなということを思いました。それでは木村さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。